さんこんにちは。地域をつなぐラジオ、府中ラジオ東の仲間たち、始まりました。本日のパーソナリティは私ニュースペーパー長代とバーバー岡田です。バーバーよろしくお願いします。
あ、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回の放送は、第二中学校の高橋校長先生に来ていただきました。いかがでした？
いやー、なんか2ブロック問題をちょっと利用紙をやりながらずっと考えたことをちょっと校長先生と話せたんで、なんか今後なんかいろいろお話進めていけるなと思ったんで、うん、なんかまたね続きを報告できたらいいかなと思うので、ただ時間なかったんで、すごいもっと別の聞きたいこといっぱいあったんですよ。
そう、だから今日も来てもらいました。
マジっすか？
そうなんですよ。なので、前回に引き続き今日も、高橋校長先生に来ていただいたんですけども、前回20回を聞き逃した方は、インターネットで府中ラジオ東の仲間たち、スペースポッドキャストと入れて検索すると、過去の、ラジオが聞けますんで、ぜひ20回も聞いてください。それでは高橋校長先生、今日もよろしくお願いいたします。
また来てしまいました。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
それでは今日から初めて聞いた方に簡単に高橋校長先生の紹介を私からさせていただきます。高橋校長先生は府中市宮町出身で、現在も府中市にお住まいで、去年、1年前から府中第二中学校の校長先生をされています。校長先生、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。それでは、早速お聞きしたいんですけども、校長先生が月に2回ぐらいですかね、出されているあの学校ダイアリーあるじゃないですか。そのなんか学校ダイアリーの、こう、への思いとか、そういうのちょっと聞かせていただけたら。
はい。思いは実はいっぱい込められていて、はい、ほんの一部だけになってしまうんですけれども、はい、まずあの子供たちにですね、字をいっぱい読ませたいというところなんですね。で、私も実は中学校の時の国語の授業を思い出すと、とにかく当時の国語の先生が、とにかく読ませる、書かせるっていうね。きっと先生楽してたと思うんですね。教科書写せっていうだけなんで。まあ、ただそれがすごく勉強になって、ちょうど知識欲もすごく高い、ねね、年頃なんでね、あのそういうタイミング残さずいろんな文章に触れさせたいなっていう気持ちですね。あとはあの思考、考えっていうのは、言葉で思考するわけですよね、我々は。で、やっぱり言葉をいっぱい知ってる、つまり語彙が多い、子供は思考が豊かになると私は思ってるんですね。やっぱり言葉が少ない子供は悩んだ時とか苦しんだ時に言葉で処理ができないために体に、つまり暴力的になってしまったりとかね、あの処理ができないからっていうことになるんですけれども、で私もずっと教員になってからもう30何年間もうとにかく子どもたちが、まあ担任時代は学級代理を書いてました。でやっぱり読ませることによって子供の思考豊かになるし、喋るようになるし、考えるようになる。それはもう本当に実感してるので、まず一つは、そこをですね、まあ、言葉で思考する。だから子供たちにはいっぱい言葉に触れさせたい。で、やっぱりあの、難しい漢字とかも使うんですが、そういう時はあの、振り仮名をね、あの、ルビを、まあ、カッコで書いて、あの、まあ、子供たちからですね、ある、去年の卒業生かな、この字何て読むのかいつも、調べないでいたんですが、ようやく学校でやりで分かりましたよ、なんてね。あ、こうやってやっぱり読むのよかった、なんてね。自分がそう思ってたそうなんですけどね。そんな、あの、話も聞いたことがあります。まあ、あとはもう一つは、参考になるかどうか分かんないんですけども、私の失敗談とかね。まあ、読ませるためにはやっぱり、こうなんか読んでね、少しでもなんか面白いなとか思ってもらいたいってことで、で、やっぱり人って、人の失敗談って面白く感じるんじゃないかなと思って、まあそういう失敗談なんかもね、紹介して、なるべく子供たちに読んでもらいたいなっていう気持ちを込めて書いているところです。
なるほどね。子供に読ませるために何か、例えば感想を書かせたりとか、そういうことはやられてる？
特にね、感想とか、書いてとか言ってはいないんですよ。意外と中学生読んでくれて、で、 昨年度ラブレターをね、話題に、書いた時にはまず読んだまあ、失礼だけど、おばさんの年頃の先生がですね、すごくね、興味持ってくれて、わざわざ学級でそれをね、読み聞かせをしてくれたりとかして。
あ、日中の先生。
そう、そうすると子供たちもそれでね、校長先生読んだよとかね、面白かったっていうの反響がね、結構あるんですよね。
ああ、なるほどね。
あとは、保護者の方からの反響が多かったです。この間の学校ダイアリー見ましたよって、いたっとあなたに。あ、そうですか。そうすると子供にも当然それはね、お家で話題にしてくれるし、そうするとじゃあ次の号は何が書かれるんだろうかと、ね。で、また読んでくれて、で、感想を寄せてくれるなんてことは結構あります。
なるほどね。そう、うちもそうですもん。だってあれを妻が僕に勧め、子供に勧め。やっぱそういう形で見てる。
だから本当ありがとうございます。
もううち息子にだからこれも全部毎回毎回感想文書かせようかなと
嫌になっちゃいます
僕たちもさ、バーバーもさ、
うんうん、
あのメザミ、メザニュース、
メザニューね、
そのお客さん向けのそのニュースレターで、うちだとフレンズレターってお客さん向けにニュースレター書いてるんですよ、はいはい、うん、でもやっぱり失敗談とか書くとお客さんが、あ、こいつ面白いなと思って、うん、興味持ってくれると思って、うん、なるべくそういう失敗とか、うん、だから子供のずっこけ話みたいな書くとすごいお客さんが喜んでくれる、うん、からすごい、
うん、
もう校長先生の学校で楽しい。
いやいや、ありがとうございます。
あとぜひ日中のねホームページに添付してあるんで、
はい、
そう、皆さん
見れるんですよね。
皆さんも読むことができるんで、うん、ぜひぜひ読んでいただけたらと思います。うん、あと先生はスポーツもスキーですか、
はい、
スキーがきっかけで先生やられたって。あとは空手もやられてた。
はい、空手は健康づくりで、今はこんなね、痩せちゃってるんですけども、当時体重が88キロぐらいあって。で、当時の教え子から時々今もメールが来るんですけれども、当時の先生って本当死ぬほど怖かったですよね。そういうね、イメージをね、持ってるんですよね。で、私結局別に怖いなんてイメージ、うん、怖くしてるわけもないし、ただ体がね、大きくって、追っかけるとね、まあ、すごい迫力が、ね、バーッと生活指導審議やってましたので、なんか私の授業の前に子供たちは、ゴジラのテーマで、なんとなくみんなで
口を。友情テーマ入ってくる。
ですよ、なんて言われて、ちょっとがっくりしちゃったんですけどね。まあ、それで体があんまりにも大きくなっちゃったんで、少しダイエットしなきゃっていうことで、アルゼンチンで空手を始めた
んです。ああ、なるほど。
アルゼンチン人の先生に習ってました。
空手を。アルゼンチン人に空手を習ってました。はい、いや、ちょうどこの僕たちのラジオで、実は何回か前に、そのマルチスポーツっていうことを、まあ、取り上げたことがあって、
はい、
まあ、要はその、同じスポーツをずっとやるんじゃなくて、まあ、二つの、まあ、複数スポーツをやることで、まあ、怪我の防止だったり、あとはその、要はコミュニティが増えることで、いろんな大人と知り合ったり、コミュニケーション、そういった効果があるっていうのもあったんですけど、ね、まあ、
そうそうそう、今結構うちに来る子たちとも話しててもそうなんですけど、部活の掛け持ちとか、あと外部のスポーツ、野球、サッカーやってて、学校の部活ができるかとかで、結構悩んだ結果、まあ学校で二つやるっていうのも結局無理だから、一つを選んでくっていう子がすごい多くて、で、今も、さっきマルチスポーツの研究っていうのを僕らもなんかちょっと一緒にやらせてもらったりしてて、で、海外のスポーツではさっきなんかおっしゃったようにこう空手やってたりとかそういうのあるじゃないですか。で、海外で一つのスポーツを取り組むよりも複数のスポーツを同時にやることによったりとか、シーズンスポーツをやることによって外傷予防になったりとか、コミュニティがこう増えることによって社交性が増すとか、そういうメリットが期待されてるみたいなんで、二つ以上のこう部活に入るってことに関しては、校長先生はどういうふうにお考えなのかなと思って、
ちょ
っと、
ね、
うん、聞かせて。
結構ね、部活って、実は言うと縛りがあって、う
ん、
一つ登録をしなきゃいけないんですね。
はいはいはい、
中大連の加盟、中大連 ていう組織があって、例えばラグビー部で登録をするとダブルの登録っていうのがなかなか難しいんですね。できない。で、必然的にどうしても一つの部活。で、まあ、掛け持ちするとしたら文化部と、まあ、スポーツみたいなね、形になってしまってますよね。あと、外部の、で、サッカーやってるとか、ありますよね、野球とかね。今度そっちで登録すると、部活の方はこう入れないとかね、そういう縛りがいろいろあって、難しくなってるんですよ、ね。
なんか、試合に出るって考えると、どうしても土日が試合で重なるじゃないですか。だから、一つにやんないといけないのかなっていう考え、とても強いと思ってて。だけど、例えば1年生とかって、まあ1年生大会もありますけど、結局なんか2年生、3年生になるにつれて、どんどん良くなっていくというかあるじゃないですか。1年生で仮入部のなんか1回、2回とかじゃ、なんかやっぱ選びきれないから、1年生の時は、例えば2つ、週3回ずつ、2回、2回でも出て、2年生から1個に選ぶとかっていう選択肢もあると、なんかもうちょい子供たちの幅って、で、コミュニティがやっぱ増えると、なんかすごい、こっちでも相談できて、こっちでも相談できて、子供のプラスにもすごいなると思うんで、なんかそういう風にね、なんか進むといいなって、いつも考えてるんですよ。
そうですよね。ちょっと全銀行の例になっちゃうんですけれども、私はあの部活掛け持ちっていうのかな、あのスポーツのね、いろいろ経験するっていうのは非常に大切かなと思うんですね。その体の調整能力とか、先ほどおっしゃった通りも、怪我の防止とかね、すごくこう、つながっていくっていうことでいいかなと思っているところなんですね。で、全銀行の場合は、例えば運動部に入ってる子に、まあ、文化部を進める、で、私、そのスポーツと芸術っていうのはバランスよく、こう、子供たちが経験するってことは非常に大事だなと思ってて、スポーツだけじゃなくてね、例えば歌と運動とか、で、非常にうまくいってるんですね、それがね。だから、まあ、3年生の春まではサッカーやって、でそこでもきっぱりやめて、大会終わったら合唱部に入るとかね、そういう形でやって、そうするとね、なんかね、子供たちがね、こう、成長するって一言で言い切れないんですけど、みるみるこう変わっていくっていうかね。やっぱ芸術とスポーツって、あの、昔の哲学者が言うように、バランスよくやるって大事かなと思う。まあ、それプラス、いろんなスポーツ経験させる、してもらう、するっていうのも非常に重要かなと思いますね。
なるほどね。
そう、マルチスポーツクラブじゃないんですけども、なんだっけ、オールラウンドスポーツクラブとかね、いろんなスポーツ経験しようよって、そういう部活があってもいいじゃないかってことで、そういう部活もありました。
なんか増えてきてるみたいですね。
そうですよね。
なるほどね。
ゆる部とか、
ゆる、
サークル部みたいなね。
で、時にはね、ちょっとこう、文化的なことやってみたりとか、ボランティアやってみたりとか。
なんかね、今、これからなんかやりたいことみたいな話もありましたけど、日中の校長先生として、最後になんかこれから、子供たちのためにこんなことしたいな、みたいな、もしありましたら、最後に一言お願いします。
あ、そうですね。まあ、子供たちには、まあ、学校は教科のね、勉強するっていうのがやっぱ大事だ、大事だって言ってはいますが、まあ、それはまあ、大事なこととして、やっぱりいろんなね、経験をさせたいなっていうことで、今、実際やってるのは、その、教科の学びを活かせる、生かそうよっていうね、そういう取り組みを今、去年からですね、始めています。で、まあ、ある生徒は、こんなね、感想文を書いてるんです。まあ、ある取り組みをしたらですね、こんな感想文を書いたっていうところで、ちょっと紹介をしようと思って、今日、実は学校代理を持ってきたんですけれども、
はい、
その感想文の内容がですね、まあ、簡単に言うとですね、まあ、私が実は講師で、交通安全の授業やったんですよ。交通安全。まあ、子供たちはまあ自転車に乗るのでね。で、それを、これまでは、ただただ、ちゃんと自転車はね、車道の左側走りなさいとか、信号を守りなさいっていうね、こういわゆる指示的な、そういう指導が、中心だったところをですね、まあ少し工夫をしなきゃダメなんじゃないのっていうね、話を、まあ私の方からちょっと投げかけました。で、それでまあ、ただこう教え込むだけじゃなくて、子供たちがいろいろ考える、これまで学んだ、例えば理科の知識とか、算数数学の知識とか、保健体育の知識とか、そういうのを活用してね、考えるその場を設定したんですね。
うん、
で、今でもそれやってるんですよ。そしたらね、こういう感想なんですよ。ある頃男の子ですけども、何の変、仕組みもないと思っていた3つの動画が、 後で説明された事故の原因に完璧に合致し、すべてのピースが揃い、パズルが完成したようにすべてがつながった。脳の詳しい仕組みまで知ることができ、なるほどと深く納得し、面白かった。
うん、
脳が一つの情報を手に入れることで自分の周りの情報を消してしまい事故が発生してしまう。これを感じた瞬間鳥肌が立ち震えたっていう、うん、
すごい。
これ子供が書いたんですよ。
あ、
なんかすごく文学的だなと私は思ったんですけども、だってこれは素直な感想で、まあ、結局今までは聞いて、うん、なるほどと思ったのが、やっぱ自分の中でその情報処理をしたりとかいろんなことを処理をして自分なりにこう理解をし、で感動したっていうね、ことだなと思うんですよね。まあそんなね、経験を、まあいろんな場面でさせてあげたいなって、それはスポーツでもそうですし、ただただスポーツやろうと。まあ楽しむってことも必要なんだけども、何かこうやることによって子供がこう感動するっていうんですかね、こうね、気持ちが高まるっていうね、もう一回それやりたいなと、ね、そういうような取り組みをいっぱいやっていきたいなと思ってます。
うん、ありがとうございました。バーバー、日中通いたいね。
ぜひ。
うちの子供、行けるかな。
もう本当、これからうちもまだまだお世話になるんで、本当ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。それでは最後にですね、高橋校長先生、東の仲間たちに入っていただけますでしょうか。
もちろんです。
よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。それでは今日はですね、府中第二中学校高潮校長先生に来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は原田工務店ユーカリホーム、バーバー目覚み、読売センター府中第一、ブーランジェリーテールビバンの協賛でお送りしました。